すいすいすい玉日和のお時間です。今日も放送を聞いてくださりありがとうございます。パーソナリティは車いすスイマー玉こと玉川恵子です。早いものでもう10月です。今年もあと2ヶ月ですね。いかがお過ごしですか？今日は10月14日のスポーツの日にちなみ、私の大好きな水泳のお話です。そして後半は毎日をスイスイスイッと楽しく元気にご機嫌に過ごすための私の幸せ時間をご紹介し、今聞いてくださっているあなたの幸せ時間もぜひ教えてください。もしよければ番組内で紹介させていただいて、みんなで幸せな時を過ごす、そんなハッピーな輪を広げていきたいなって思います。楽しい30分を一緒に過ごしましょう。この番組は私、車いすスイマー玉こと玉川恵子が、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオからお送りします。10月はスポーツの日があります。今年は10月14日月曜日です。私が住む三重県は10月と9月を三重スポーツ推進月間と定めています。またスポーツ庁のホームページによりますと、国は昭和44年1969年から毎年10日を体力づくり強化月間としているようです。そんなこんなで10月の放送ではスポーツの話題をお届けします。10月前半は私が取り組んでいるパラ水泳についてお話ししたいなと思います。まずパラ水泳って何？っていうことなんですが、これは障害がある人が取り組んでいる水泳のことです。障害がない人、いわゆる健常者の方の水泳と分かれています。身体障害者の人の水泳団体として日本パラ水泳連盟があります。また知的障害者の人の水泳団体として日本知的障害者水泳連盟があります。また健常者の人の水泳団体として日本水泳連盟があります。盛り上がりました世界の大きな大会もオリンピックとパラリンピックに分かれています。今の時代バリアフリーやん、障害のあるなしなんて関係ないんじゃないの、一つの大会で障害がある人もない人も同じようにスタートラインに立ってよーいどんってスタートしたらいいんじゃないかなっていうふうに私も思います。で、そういう考え方もあると思います。確かに一案です。実際大学生とか高校生の方などは、学生さんですが、 学校の水泳部に所属していて、障害のある人と障害のない人が一緒に練習して、健常者の一般の大会にも出ているっていうふうに話を聞きます。一般の大会に障害者の選手も障害がある選手も受け入れてくれるという、そんな機会が増えたらいいな、嬉しいなっていうふうに思います。では足が使えないとか、体の不自由な人がどのように泳ぐのかということを、私の泳ぎを例に少し説明したいと思います。普段仕事や日常生活では車椅子メインで私は活動していて、足は思うように動かせません。で、この足が思うように動かないっていうのはお水の中でも同じです。で、私の得意種目、背泳ぎと平泳ぎです。例えば平泳ぎなんですが、一般的な平泳ぎというのは一かき、一蹴り、一呼吸ということで、一度手をかいて、足もカエルさんの足のようなキックをして、でその間に 一回顔を上げるっていうのがワンサイクルなんですけど、私はその一蹴り、足でキックをすることができません。なので、腕を動かして上半身だけで泳ぎます。で、上半身だけで泳いでキックが打てないので結構大変なんですけど、腕で推進力に変えて呼吸とタイミングを合わせて体を前に進めるようにして泳いでいます。こういうふうに改めて文字にすると、私って結構すごいなっていうふうに思います。もちろんお水の中なので浮力に助けられながら泳いでいるわけなんですが、で、もう一方の背泳ぎです。背泳ぎは手を回すのは皆さんと同じです。で、上を向いて泳いでいるんですが、体の中心、体幹という部分が弱いので、最初は片方ずつの腕の回しをしてたんですが、体が右に行ったり左に行ったりブレてしまうんですね。それでうまく泳げない。で、コースロープにこう当たってしまうと、それが力強く当たってしまうことで、場合によっては失格になってしまうこともあるので、少し去年の秋の全国大会以降フォームを変えました。で、どういうふうに変えたかというと、両手を同じスピードで両手いっぺんに書くというイメージに、変えました。そしたら体のブレが少なくなって、めちゃめちゃ早く進むようになったんです。で、実は先日と言いますか、少し前なんですが、7月にちょうど愛知のコオロギ運動公園という水泳場のプールで、長水路で大会がありまして、そこでなんと24、5歳から始めた水泳ので、最初は全然泳げなかったんですけども、その歴代の自己ベストのタイムを更新することができました。ありがとうございます。もう本当に続けてきて、諦めずにやってきてよかったなっていうふうに思います。仕事と余暇と趣味と練習、時間は24時間で限られていて、まだまだお時間の使い方っていうのは下手なんですが、練習時間を隙間時間で見つけて増やしたり、いろいろしながら試合で 結果が出ると本当に嬉しいです。ただ毎回ベストタイムを出せるわけではありませんので、いろいろコントロールしながら、いろいろ試しながら結果につなげると嬉しいなっていうふうに思います。で、先ほども少しお話をしたんですが、健常者の水泳と障害者の水泳、できることとできないことがあります。私は足が使えないので、平泳ぎのひとかきはできません。背泳ぎのキックも打てません。だから健常者のルールに当てはめて泳ぐと失格になることもあるんですね。で、そういう時に諦めるのかって言ったら諦めたくない。で、それをカバーするのが日本パラ水泳連盟の競技規則とか競技ルールなのかなっていうふうに思います。ですので、差別ということではなく、障害がある人も伸びやかに泳げて全国大会にも出場できる、標準記録を突破できる、それが励みになって私の生きがいになっています。20年以上泳ぎ続けている気力の源の一つ、改めて今回原稿に作るときに考えてみたんですが、その一つがやはり大会に出ることだと思います。全国の仲間に会えてたくさん刺激をもらいます。で、全国の美味しいものも食べれます。これが本当に楽しみであります。ではここで短い音楽を挟んで、後半パラ水泳の特色などをお話ししたいと思います。
トークライブレディオ、夢の種。
はい、では改めまして、皆さんこんにちは。車椅子スイマー玉こと玉川恵子です。後半ですが、パラ水泳の特徴とか特色を少しお話ししたいと思います。まずクラス分けというのがあります。クラス分けって何？一般の健常者の方の水泳だったら、年齢とか性別、例えば40歳から49歳とか、そういう年代で分かれていたり、性別で分かれていることが一般的だと思うんですが、障害者水泳、パラ水泳の場合は、それプラス、年齢というよりは、障害区分によって分かれています。具体的には、PT さん、理学療法士、OT さん、作業療法士などの方が、陸上でどれだけこう体を動かすことができるか、 肩とかいろんな関節の可動域を確認したり、水中で動作確認も合わせてして、その上で総合的評価でクラスが決まります。異なる障害を持つ人たちが平等に泳ぐために、一つの標準というか指標になっているんだというふうに思います。で、以前は障害の原因、例えば脳性麻痺とか脳原性、あと後天的な病気、障害というふうに分かれていたんですが、途中からですね、そうではなくて、いろんな障害の人を一緒にですねして、シャッフルでどの部分が動いて、どの部分が動かしにくい、それの総合評価に変わりました。噂では世界大会でこう泳げるパラスイマーを増やすために、地域大会からそういう国際的な区分に変わったというふうに 区分判定が変わったということを聞いたことがあります。アルファベットで区分が分かれていまして、 L というのが地域大会のクラス分けの区分、 J というのが全国大会のクラス分けの区分、 C はパラリンピックなど国際大会に出場する選手のクラス分け区分です。ちなみに私は J を持っています。インターネットで障害者水泳クラス分けというふうに検索するといろんなページが出てきます。興味を持たれた方は一度検索されてはいかがでしょうか。ちなみに陸上など他の競技もクラス分けというものがあります。で、もう一つの特徴は視覚障害者の方のタッパーです。目が見えない人にとって泳いでいるとき、ここがターンの壁とか、ここがゴールというのは見えません。見えない中で泳ぐっていうのはとても不安があると思います。そんな中、頭をタッパーと呼ばれるタッピングの先にスポンジのような柔らかい素材がついている長い棒で軽くタッチしてもらうことで、もうすぐここがターンとか、もうすぐゴールというのがわかる。なくてはならない泳ぎの相棒です。タッピングをしていただくタッパーさんとの阿吽の呼吸が大切と、実際選手が話されているのを聞いたことがあります。私たちは多くの人たちのサポートのおかげで続けられています。本当に感謝です。ありがとうございます。では私の練習環境を少しご紹介したいと思います。泳ぎは週に1回から2回、三重県鈴鹿市にありますスポーツの森鈴鹿水泳場にて自主トレをメインにおよそ1キロ目安に毎回泳いでいます。お水の中というのは本当に最大の癒しです。とっても楽しい時間です。もうふわーっと水に浮いているだけで心が本当に安らぎます。で、こちらのプールには長水路といいまして、水深 2.5 メートルの深いプールがあるんです。で、国際大会に出場するような日本のトップ選手も多く練習に来ていて、こういうところで練習できるというのはすごく幸せなことです。ありがとうございます。では最後に今後の大会のスケジュールを少しご紹介します。10月には健常者の方の地元の大会に出場させてもらう予定です。9月にも一つ参加させていただきました。そして11月9、10の2日間第41回日本パラ水泳選手権大会が来年滋賀国体のプール草津市立プールであります。私も参加予定です。全国からパラスイマーがたくさん集います。パラリンピックに出場した選手も参加する予定です。大会の詳細はまだこの収録時点では未定ですが、日本パラ水泳連盟のホームページに随時大会の詳細がアップされますので、よろしければ確認してみてください。毎年有観客、観客の方を会場に入っていただいて試合があります。お近くの方はぜひ応援にお越しください。そして間近でパラスイマーたちの迫力のある泳ぎをご覧ください。遠方の方は YouTube での配信があると思いますので、そちらで応援をお願いいたします。はい、ここまで私の好きな水泳やパラ水泳のことをお話ししてきました。次回10月の後半の放送は 三重県内のパラスポーツについてゲストの方をお迎えし一緒にお話しする予定です。どうぞお楽しみに。いかがでしたでしょうか。パラ水泳の魅力、皆さんに一つでも伝わったら嬉しいなっていうふうに思います。ではここから私の幸せ時間のご紹介に移りたいと思います。いろいろあるんですが、最近ハマっているのが一人カラオケです。お家の近くに車椅子でも行けるカラオケショップを見つけまして、平日だったら安い時でしたらワンコイン500円で1時間行けるんですね。で、なんとクーポンが自動で配信されるので、登録したらそのクーポンで月に1回は100円引きなんです。なので、まあお時間帯によってはですが、とっても、お安いと言いましょうか、良心的な値段でカラオケが楽しめます。もう一人で歌い放題です。で、ドリンクとか食べ物も持ち込み OK なんですね。なので食べながら飲みながら歌うというなんとも贅沢なんですが、とってもとっても忙しい時間です。はあ、歌わなきゃで、なんかこう心理的に歌ってる途中に次の曲って入れますよね、みんなね、入れるんですけど、で歌い終わって、あ、ちょっと一服しよう、ちょっと休憩しようと思って、まあ何かお茶とか飲んだりとか、あのなんか食べようかなと思ってると、もう次の曲が入ってくるんですね。なので、あ、歌わなきゃって、まあ、BGM でね、今みたいにこう流しながら食べたり飲んだりしててもいいんですけど、やっぱり何かあのこう音楽が入って、でなると、あ、歌わなきゃいけないと思って歌っちゃうんですよ、これが。で、あのあっという間のね1時間で、で、あ、あの歌歌うの忘れてたとか、あ、もうちょっと延長しようと思って延長したりとか。で、この夢の種でお世話になるようになってから、実はボイストレーニングの先生にも、これから、ボイストレーニングをお世話になる予定で、前回少しズームでマンツーマンレッスンをしていただいたんですが、先生のおすすめは鉄腕アトムという、まあ、懐かしいアトムの一節で、ボイスレッスンといいますか、トレーニングの、あのこういう風にやるんですよっていう見本があったんですね。で、好きな曲でいいですよって言われたのでその一人カラオケの時にいろんな曲をこう流しながら、これでどうかな、これでできるかなっていうのを、今どの曲にしようっていう風にいろいろお試ししてるんですけども、それも一つの楽しみですし、で、先日お友達と一緒にカラオケに行ったんですね。で、大阪から友達が来てくれたんですけど、なんと二人で一曲も歌わずに、ずーっとなんか BGM 流しながらお話しして、ああ、いっぱいお話ししたねって言って、ありがとうって言って、お別れしたんですけど、また会おうねって言って、びっくりしたのが、3時間ぐらいね、お話ししてて、はあ、こういうカラオケ屋さんの使い方、初めてだね、でも楽しかったねっていう風に、二人でお話ししてたんですけど、 こういうふうな使い方もあるのかなっていうふうに思いました。ぜひ皆さんもよければまた一人カラオケに訪れてみてはいかがでしょうか。はい、ではまた皆さんの幸せ時間もよければ、ホームページの夢の種のホームページの私のページのところからコメントいただいて、また幸せ時間共有させていただければなと思います。お待ちしてます。ありがとうございます。ではここからエンディングへと入っていきたいと思います。
夢の種、
あっという間のお時間でした。今日お話ししていてと、まあ原稿も作っている時から思っていたんですが、夢の種でこうやってお話しさせていただくことによって、私水泳好きだったんだね、泳ぎたいなと思ってた、泳げるって幸せ、また大会があるから練習も頑張ろう、本当にいろんな感情がお話ししながらも、その大会の時の楽しかった時とか悔しかったこととか思い浮かびましたし、夢の種に出会ってこういうふうにお話をさせていただくことによって、本当に水泳大好き、私って泳ぐの幸せなんだな、みんなのおかげだな、ありがとうっていうのを改めて感じました。ありがとうございます。では来週はですね、スペシャルゲストをお越しいただけます。先日いろいろ打ち合わせさせていただいたんですが、打ち合わせの段階で私とってもワクワクしたんですね。もう喋りのプロのような方で、普段スポーツイベントでご一緒させていただいている私の尊敬する、その喋りの師匠のような方のお一人を三重県からはるばるお招きいたします。ぜひぜひ楽しみにしていただいて、またその方の生のトークが聞けるのを皆さんと一緒にワクワク待ちたいと思います。どうぞお楽しみになさってください。では私とはまた来週この時間、水曜日10時に夢の種放送局ブルーチャンネルでお耳にかかりましょう。スイスイスイ玉日和、パーソナリティは車椅子スイマー玉こと玉川恵子でした。今日も素敵な午後をお過ごしください。